おはようございます。
おはようございます。
主の年2025年10月12日の、水質礼拝を始めてまいります。差し支えなければご起立ください。共に賛美を捧げてまいりましょう。新聖歌201番、イエスは我が命。 司会者が代表してお祈りいたします。御言葉を一箇所お読みいたします。ヨハネの福音書の6章68節、シモン・ペテロは答えた。主よ、私たちは誰のところに行けるのでしょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。お祈りします。愛する天の父様、こうして一週間の長谷場の中において私たちをお守りくださり感謝いたします。また愛する兄弟姉妹とともに、この週の初め主を賛美し御言葉を聞こうとしております。どうぞそのところにおいて主が働いてください。私たちのうちに豊かな御霊を注いで、一人一人を強めてください。特に岡本先生を強めて御言葉を深く語らせてください。その中において私たちもその奥義を知ることができますように、どうぞ深い知恵を与えてくださいますようにお願いいたします。世の中は混沌として争いの中にあります。その中にあっても主の喜びとまた愛があり、そして主の霊を一人豊かに示していくことができますように、どうぞ全世界の中において平安がありますように、また時を同じくして日本また全世界で礼拝を持とうとしているこのクリスチャンたちの集まり、どうぞあなたが祝してください。そして主が豊かに祝してくださいますようにお願いいたします。病の中にある兄弟姉妹も見えます。どうぞそのところにおいて主の慰めがありますように、イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈り、イエス様がこのようにしてお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒に主をしてお祈りしましょう。主の祈り。
天にいまつ私たちの父よ、皆が天のものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを心に合わせないで悪からお救いください。国と力との境は常しえにあなたのものからです。
アーメン。それでは子供賛美とこれから暗唱する、岡本先生に引き継ぎます。よろしくお願いいたします。
はい、では、元気よく賛美をしましょう。もう振り向かない、2回繰り返します。手話を、ね、できる、うん、イエス様と曖昧な手話ですが、手話も一緒にできたらと思います。はい、では賛美しましょう。 です、はい、はい、では今月の暗唱聖句です。今月の暗唱聖句は箴言の12章6節からです。今日全部説明するととっても難しくなるぐらい難しい箇所です。ちょっと難しそうなところ全部っていう感じですが、悪しき者の言葉は地に、地に植え、心のすぐな人の口は自分を救い出す。まあ、なんとなくわかるようでわからないかもしれないけど、わかったらいいなという。はい。まあ、最後にまたこのところから御言葉取り継ぎますが、今月の暗唱聖句は、箴言の12章の6節の、悪しき者の言葉は地に植え、心のすぐな人の口は自分を救い出す。箴言12章6節です。よろしいでしょうか。はい、皆さんで声を合わせてこの箴言12章6節を一緒に、言いたいと思いますが、よろしいでしょうか。3、はい。悪しき者の言葉は地に植え、心のすぐな人の口は自分を救い出す。箴言12章6節では、ピアノ側に座っている人たちで言ってみましょう。3、はい。
悪しき者の言葉は地に植え、心のすぐな人の口は自分を救い出す。箴言12章6節。
あ、素晴らしいです。では、反対側の席の方でお願いします。3、はい。
悪しき者の言葉は地に植え、心のすぐな人の口は自分を救い出す。
はい、ではミーティングルームの人で言えますか。ははははは。どうぞ。ファン、はい。あ、素晴らしい、聞こえました。はい。はい、ありがとうございます。では皆さんでもう一度、はい、言いましょう。3、はい。悪しき者の言葉は地に植え、心のすぐな人の口は自分を救い出す。箴言12章6節。はい、今月はこれを覚えていきましょう。
それでは聖書を箇所をお読みいたしいたします。ヘブル人への手紙10章32節から39節新約聖書ですとちょうど451ページになるかと思います。あなた方は光に照らされた後で苦難との厳しい戦いに耐えた。初めの日々を思い起こしなさい。あざけられ苦しい目に遭わされ、見せ物にされたこともあれば、このような目にあった人たちの同志となったこともあります。あなた方は牢につながっている人々と苦しみを共にし、また自分たちのにはもっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたので、自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れました。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。あなた方が 神の御心を行って約束のものを手に入れるためには必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅れることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れおののくなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。以上の箇所から、あなた方の確信を投げ捨ててはないでと題して岡本先生から言葉をいただきます。
はい、お祈りします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちをここに導いてくださり、私たちに命を与えてくださった方を礼拝するという恵みに預かることができありがとうございます。イエスは我が命ですと賛美したように、本当に心から感謝をします。そしてあなたの御言葉を共に聞ける幸いも心から感謝をいたします。御言葉を教えてください。御心が何かを分かるように助けてください。私たちの心には1週間でいろんな思いや心配や願いや疲れや痛みや、また喜びも勇気もいろいろなものが与えられていますけれども、パンパンになってしまうことがありますが、心をあなたに明け渡してあなたの御言葉を受け取ることができますように、語るものがあなたご自身の御心に付け足しをしたり削ることがありませんように助けてください。私たち一人一人の心をご聖霊がご支配くださり、本当に共にイエスは主ですと告白する恵みを深く味わうことができますようにと心から願います。御手に委ねて私たちの主愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ヘブル人への手紙を読んできました。ちょっと前になってしまうので忘れてしまったかもしれないんですが、まあ、私たちがイエス様を信じている者に語られている手紙であることを覚えるときに、まあ、自分が何者であるのかというのをこのヘブル人への手紙から教えられます。この前の前の時に読んだ、前かな、読んだ時に18節でこのようにありました。罪と不法が許されるところではもう罪の清めの捧げ物はいらない。旧約時代、祭司が、また大祭司が繰り返し繰り返し罪の捧げ物をしてようやく礼拝ができると、その清めをしなければならなかった者たちがイエス・キリストの贖いの十字架によってもうその清めをしなくていいと、まあ、私たちもその罪と不法が許されている、十字架によって許されているところで清めのための捧げ物はいらないんだ。そして19節以下でそのようにされた者たちは大胆に聖所に入ることができますと。この時に私たちは、あ、入れるんだ、行けるんだ、まあ、そんなふうな読み方をしていることもあるかもしれないんですが、入る道が開かれていて入らないとは神様に失礼ですよ、まあ、そんな言葉を聞いたこともありますが、まあ、大胆に聖所に入りなさい、どちらでもいいよではなく入ることができるので近づきなさいと言われていました。そして19節から22節の中でその新しい生ける道に生かされている者たちは3つのおすすめがありました。真心で神を礼拝しよう、希望を恐れずに大胆に告白し続けよう、動揺せずに告白していこう、そして互いに注意を払っていこう、自分の信仰があればそれでいいではなく互いに注意を払おうと、 こうしようというおすすめでありますが、してもしなくてもどちらでもいいですよ、別にやらなくてもいいではない。それは26節以下を読んでいくと、この励ましが、この互いに注意を払うことが本当に必要なんだということに気づかされます。26節以下では、真理の知識を知った後で意図的に罪にとどまるなら、または旧約にあったあのモーセの律法を拒否するなら、憐れみは残っていないということが書かれています。モーセの律法というのは、偶像を崇拝すること、殺すこと、姦淫を犯すこと、そのような禁止事項が書かれていました。意図的に神の憐れみを知り、罪が許されることを知り、その真理を知った後、意図的に罪にとどまるなら、そこにもう憐れみは残っていないと。そして29節ではこのような言い方もありました。神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の血を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はいかに重い処罰に値するかがわかるでしょうと。神の御子を踏みつける、御霊を侮る、十字架の救いが何とも思わないようなことを言うのでしょう。そのところには重い処罰があるんだと。これを聞いて私たちは、どうしてそんな厳しいことを言うのかと、思われるかもしれませんが、疑うことや不信仰になることに対して、旧約聖書でも新約聖書でも繰り返し警告はされているんです。注意をします、忠告しますと。聖書は神様の愛を語るものです。その愛というのは、この救いが確かであるということ、そして裁きがある、その警告と信仰に対する忍耐と励ましを語るものなのです。あなたの命に関わること、その厳しさの中に神の愛がある。真心で神を礼拝し続けよう、希望の告白を動揺しないでしていこう、互いに注意を払っていこうが別に良いではなく、これをお互いにし続けていこうと。ある人たちの習慣に倣って、その集まりをやめたりしないで、むしろ励まし合おうと。この十章の中には、その日が近づいていることが何度か言われています。主がもう一度来られる、その日が近づいているのですから。38節37、8のところにも、もうしばらくすれば来たるべき方が来られるとあるように、その終わりを覚えるときに、ゴールが分かっているときに、私たちは何をすべきかを御言葉から教えられている。そこで先ほど読んでいただいた今日の箇所は32節からです。もう一度32節からお読みします。あなた方は光に照らされた後で、苦難との厳しい戦いに耐えた初めの日々を思い起こしなさい。あざけられ、苦しい目に遭わされ、見せ物にされたこともあれば、このような目に遭った人たちの同志となったこともあります。あなた方は牢につながれている人々と苦しみを共にし、また自分たちにはもっと優れた、いつまでも残る財産があることを知っていたので、自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れました。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる、遅れることはない。私の義人は信仰によって生きる、もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。イエス様を信じるとは、 イエス様を知るとはということが18節のところで罪と不法が許されている、もう清めの罪の清めのいらないものだということを覚えました。そしてこの32節では光に照らされたものという言い方がされています。罪という闇に光が入った、そこで十字架の許しを受け取る。光に照らされて隠しきれない罪を私たちは見ていく、覚えていく。それを許していただいたという光に照らされた後、その初めの時にこのヘブル人たちは苦難や厳しい戦いがあった。理解されないことであったり、そんな信仰を持っていてと馬鹿にされることもあったかもしれません。私たちも自分がそうなってしまった時があるかもしれませんし、人がそうなってしまっているという時を見るかもしれません。信じるという歩みを選んだ。しかし希望に満ちていたところで苦難や厳しい戦いがあった。信仰を持っているがゆえにと信仰の危機を通ることがあるかもしれない。ここで彼らは信仰を信仰の仲間たちと共に支え合ったというふうに書いてあります。お互いに思いやり、お互いに同情をする、寄り添って同志となっていく。そこには牢に入れられても変わらない思いやりを同情を持ち、また財産が奪われても喜びが奪われないという、私たちの中に自分が信仰のチャレンジや危機にあったときにそのような思いやりや同情を受け取ったことがあるでしょうか。財産が奪われても喜びは奪われないんだというような平安が押し寄せてきて支えられているなと思ったり、反対に誰かを支えようとするときに牢に入っていた、いたとしても、どこに行ってたとしても財産が奪われても喜びが奪われないという平安の中で誰かを支えることができたか。ここには自分たちにはもっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたのでとあります。もっと優れたいつまでも残る財産、もしそれがお金であって、名誉であって、健康であって、経験であって、土地や家であって、とそういうものであったらどうでしょうか。いやいや、それが奪われたら困ると、喜びは当然奪われる、それがなくなってしまうことの不安の方が大きいということがあるかもしれませんが、しかしもっと優れた財産が私たちにはあると言われるときに、私たちは何を思い浮かべるでしょうか。やっぱりお金なのか、やっぱり名誉なのか、経験か、健康か。聖書が教えるもっと優れたものをあなた方は持っているではないか。それは信仰と希望と愛です。当たり前すぎてああそうかと思わないことがあるほどの言葉かもしれません。しかし津波で流された教会の先生の証を聞いたときに、お金も家も教会も物もすべて流された、集まっていた集まり、その交わりも流されてしまった。しかし信仰と希望と愛は流されなかった。別のところで集まって 信仰と希望と愛を確かめ合うことができたという証を聞いたことがあります。私たちはこの信仰と希望と愛をいつまでも残るもっと優れたものとしていただいている。だから35節、あなた方の確信を投げ捨ててはいけない、その確信には大きな報いがあるんだと。この確信を捨てないで大胆に信仰を持って歩めるんだ。いろんな心配をしなくても大丈夫だと確信を持てる。私はこの確信っていう言葉、どちらかというと好きな言葉だなと思うんですが、でも分かりにくいというふうに言われたこともあります。信仰の確信、それをどうやって確認していくんだろうか。先週背骨コンディショニングがあったんですが、背骨の後に少し、5分ぐらい聖書のことを分かち合ったりしますが、先週は信仰の確認の確信仰の確信の確認についてということをちょっと分かち合いました。私たちが信仰を持っているということをどうやって確かめていくんだろうか。確かに信じている、何をだろうか。あれができている、これができているという何かをしているところで見るのではなく、まあ、この4つのことではないかと。神様が存在しているということを信じているか、救いはイエスによるんだということを信じているか、永遠の希望を信じているか、神がいつも共におられる、ちょっとご聖霊が抜けてしまいましたが、三位一体の神、ご聖霊がいつも共におられるというそのことを信じていることが、私たちが信仰を持っているという確信として覚えていいんだと。それは今日読んでいただいた次の章、ヘブル人への手紙の11章1節にこのようにあります。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですと。目に見えないもの、それが信仰であると。それを確信すること、神が存在している、救いはイエスによる、私はイエスに救われている、永遠の命の希望を与えられている、ご聖霊が、主が、神が、三位一体の神がいつも共におられる、それを確信していくことが信仰なんだと。ではそれをどうやって私たちは深めていくのか、この確信が私たちはどうやったら深めていけるのか、これもおそらく、ああなんだ当たり前だと言われることです。何にも新しくはない。確信を深めるのは祈ることである、聖書を読むことである、お交わりを持つことである、一歩踏み出すことである。進学校で聞いた言葉があります。 ABC という、 ABC なんだろうか。当たり前のことをバカにせずにちゃんとする。祈るなんて当たり前です。聖書を読むのも当たり前です。お交わりを持つことも、その当たり前のことをバカにしないでちゃんとしなさい。それを進学校の先生に言われたことを思い出します。イエス様は言われたんです。求めなさい、そうすれば与えられますと。マタイの7章7節で、まず祈りなさい、そして求めなさいということを言われる。そしてパウロも言います。ローマの10章17節で、信仰は聞くことから、聞くことというのはキリストの言葉を通してだと。キリストの言葉がどこにあるのか、キリストは何と言っていたのか、それは聖書を読んで、聖書を読んで知っていきなさいと。そしてその土台をもとにして信仰の分かち合いをする。 共に祈ったり共に聞いたり、聖書研究会では今この礼拝の箇所を共に学んで分かち合っています。それをもとに私はそういうことかと教えられて、日曜日に向かってメッセージを整えていくんですが、一人で読んでいても分からないことが、そこに集う方々と共に学びながら、その祈りの中から、分かち合いの中から、そうなんだということを本当に教えられます。聖書、祈るという土台がなくてはもちろん外れていってしまいますが、共に祈り、その御言葉を開き、分かち合うところで本当に教えられる、交わりをやめてはいけないんだと、まあ、そして一歩踏み出す、神様に委ねてみよう、まあ、そんなところから確信が深まっていくんだ、まあ、私の言葉ではないですが、ある本には信仰とは神を信頼する旅だ、神を信頼する歩みだ、まあ、それが信仰なんだと、神が存在しておられる、イエスによる救いである、永遠の希望がある、ご聖霊は共におられる、その確信、これを捨ててはいけない。そのために祈ろう、聖書を読もう、共に交わろうというのがありますが、そのところで祈りに対しても、聖書を読むことに対しても、共に交わっていくことに対しても必要なものがあるんだと。当たり前の聖書を読むこと、当たり前の祈ることの中に、実際簡単ではないという現実を私たちは過ごしているでしょう。36節にあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐である。祈ることも聖書を読んでいくことも、共に交わっていくことも、このキリストの確信を覚えていくこと、励まし合ったり希望の告白をしていくこと、また互いに注意をしていくことに対しても、礼拝をし続けることに対しても、私たちには忍耐が必要なんだと。忍耐という言葉は皆さんにとってどのように聞こえる言葉でしょうか。忍耐が大好きですという方はそんなにいないでしょう。どちらかといったら、言葉の意味としては我慢、我慢しなければいけないとか、辛抱しなさいと、不平不満を言ってはダメなんだというふうに聞こえるかもしれません。どちらかというと、忍耐と言われると心が重くなるような。でも今回、忍耐という言葉はどんな意味なんだろうかと、言葉の聖書の中から言葉、忍耐に通じる言葉を探っていくと、3つの箇所が出てきました。一つはコロサイの1章23節です。福音の望みから離れないという表現です。コロサイの1章23節にこのようにあります。ただしあなた方は信仰に土台を据え固く立ち、聞いている福音の望みから離れることなく信仰にとどまらなければならない。この福音は天の下のすべての作られたものにのみ伝えられており、私パウロはそれに仕えるものとなったとありますが、信仰に土台を据えて固く立って聞いている福音の望みから外れない、望みから外れないということが忍耐である。そしてもう一つは、すいません、もう一つは第2テモテの3章14節です。第2テモテの3章14節、けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。 学んだ確信にとどまる、そこにとどまることが、ただ我慢ではなく学んだ確信にとどまること。そしてもう一つが使徒の働きの13章43節です。神の恵みにとどまるように説得したとあるように、神の恵みにとどまるということが忍耐、ただただ歯を食いしばってただただ耐えなさい、あなたのやりたいことを我慢してそれを諦めてが忍耐ではない。聖書が教えるところの忍耐は、この希望に、この恵みにとどまりましょうということです。そこには私たちが救われたという希望、永遠があるという希望、神の希望を告白するという恵み、そこにとどまっていく。そのためには希望が何であるか、告白しなさいという希望がわからない、恵みが知らないでは、忍耐という言葉を私たちはこの社会の中の、世の中の基準として受け取ってしまって、聖書でも忍耐を言っているのかと、御言葉が持つ力が私たちの中に入ってこないことがあります。忍耐という言葉を直接言っているところで、ローマの5章の1節から5節があります。それだけではなく、3節から読みしますが、それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。ここで希望が分からなかったり、喜びが分からなかったりすると、忍耐をしなければいけないのかと、世の中にあるような歯を食いしばること、耐えて我慢すること、何か諦めること、その価値の中で私たちが忍耐を受け取ってしまいやすい。そうするとこのローマに語られていることも、これでもかこれでもかと聖書は私たちを追い詰めようとしているとなってしまうかもしれないので、恵みが何か希望が何か、そのことを知ることで、そこにとどまる忍耐が私たちには必要なんだということを知っていきます。そして37と38節で旧約聖書のハバクク2章3節と4節が引用されています。25節にあったような、その日が近づいているということがここでも言及されています。もうしばらくすると来たるべき方が来られる、遅れることはない。来たるべき方とは誰でしょうか。イエス様です。イエス様が必ず来られる、遅くなることはない。イエス様の再臨というのは、神様の約束が完全に成就すること、その再臨、その日、終わりの時、信じる者にとっては救いであるけれども、信じない者にとっては裁きの日である。それを恐れ退く者になるのか、待ち望む者になるのか。神様の心は恐れではなく喜んで待ち望みなさいと、それを喜ぶと言っておられます。イエス様を知れば、イエス様の恵みが何か、私たちが何の希望を告白していくか、それを知っていくと、もう一度来られるということが恐れではなく、信じて喜んで待つものとなってくるのです。私たちはこのように信仰告白をしたい。私たちは恐れ退いて滅びるものではない、信じて命を保つものであると。恐れがあった、不安があったところから贖い出されて、もう罪の清めはいらない。イエス・キリストの大胆な贖いによって、たった一度の贖いによって 私たちは神に近づくことが許され、神を礼拝し続ける者としてその希望を告白していく。お互いに注意やお払いながら一緒に信仰を守っていこうと。誰かが苦しんだ時に何も恐れずに励まし合うことのできるその喜びをすでに与えられている、必要をすでに与えられていると信じて希望を告白していく、この確信を持っていくことを覚えたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちの心をご存知のあなたが私たちを引き上げ続け導いてくださっていることを覚えてありがとうございます。あなたにいただいた救われている、信じている、その確信を投げ捨てることがありませんように。投げ捨てそうになるところでお互いに励まし合ったり支え合って共に礼拝をしていくことを、希望を告白していくことを励まし合うことができますように。そのところには忍耐も必要ですが、共に恵みにとどまる喜びを増し加えてくださることをありがとうございます。そしてしばらくして来られるイエス様を覚えて、それを恐れるものではなく、滅びに向かうものではなく、信じて命を保っていると感謝して共に告白できることを信じて感謝をいたします。この希望を神様、告白し続けていくことができますように。御手に委ねます。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。アーメン。